査と広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からの明るい話は、
かにちふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
かにちの情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもチェックをお忘れなく。
はい、
あかりちゃん、
はい、
なんだかすごい雨がこの間降りましたね。
そうですね、ザーザーで雷ゴロゴロで怖かったです。
今までにないぐらいの激しい雷雨でしたよね。
はい、私その時自宅にいたんですけど、真横に落ちたんじゃないかぐらいのなんか衝撃があって、本当に怖かったです。
猫ちゃんのキキララちゃん大丈夫だった？
それがですね、耳はなんかうるさそうにしてたんですけど、全然動じてなかったです。
やっぱり大物ですね。
やっぱディレクそう、もうこの番組のディレクターはどしっと構えてました。
何があってもハプニングがあっても大丈夫っていうことで、
全然あなんか落ちたなぐらいしか思ってなかったみたいです、ね、
今日もじゃあその大きな、はい、大きな心を持ったキキララちゃんに頼って頑張りましょう。
はい、はい、頑張りましょう。頼もしいです。
いやいや、でも本当にね、梅雨の末期はいろんなことがありますから、皆さん十分に気をつけて毎日お過ごし願いたいと思います。
はい、
ところで体調の方はどうですか？
体調の方はやはり梅雨で雨とかあるので、気圧の関係がやっぱり悪い時期もあったりしますね。
これからまあ本番の夏を迎えると、さらにどんどん気温が上がりますので。
そうですね、それも大変ですもんね。
はい、夏バテにも気をつけなくちゃいけないし、熱中症にも気をつけなくちゃいけない。
そうですね、
でも夏だからあちこちにちょっと出かけたくなる季節ですもんね。
そうなんです。その話題からいきましょうか。
そうですね、じゃあ早速いきましょう。
はい、ぜひ明智の庄の館に遊びに来てねという話題からです。
明智の庄の館は春にオープンしましたよね。
そうなんです。5月の明るい話でも紹介したんですが、明智の庄の館は蟹市の歴史や文化など市の魅力を発信する拠点になっている場所なんです。
そうなんですよね。私ももうこの間話しましたけども、1回行ったことがあるんですが、あの大河ドラマ館の跡地にリニューアルオープンしたんですよね。
そうですそうです。
内容の方ちょっと教えてください。
はい、いきますね。8月4日水曜日から30日月曜日には、キリンが来るの甲冑が展示されます。
お、それはイベントですよね。
そうですね、この展示される甲冑なんですが、大河ドラマキリンが来るの撮影で実際に使用された明智光秀、織田信長、斎藤道三、徳川家康の甲冑など全部で7両展示されます。
そう、甲冑の数え方が1つ2つじゃなくて、
そうなんですよ、
1両2両の領地というのの量ですよね。
不思議ですよね。
本当びっくり。これも初めて知ったことですけど、でも大河ドラマで着用したその甲冑が目の前で見られるってすごいことですよね。
ね、もう香りが来るんじゃないか。気になりますよね。
実際ちょっとクンクンしてみようか。
クンクン、まあ、触らないでクンクンしたいですね。
そうですね、展示物は絶対に触ってはいけませんからね。
はい、
ただ写真撮影はいいみたいですよ。
そうなんですよ、そこがびっくりですよ ね。
ちょっとした傷が見つかるかも。
ああ、なんか使用した時に当たったとか、それちょっと貴重な感じですね。
しかもその甲冑に囲まれて写真が撮れるなんてすごい。
最高ですよね。なんかそれ言ったら自慢したくなりますね。撮って友達とかに送って、
そうですよね。こうしたコロナ禍でもちゃんとソーシャルディスタンスを取って、まあ、その対策を取ってますので、まあ、少人数でね、お出かけになるには、まあ、部屋の中だし暑すぎず、いいんじゃない。
いい場所ですよ。しかもですね、京王膳の復元レプリカもあります。
京王膳って確か、大河ドラマの中の一幕もありましたけども、内容どうだったっけ。
そうなんです、そのキリンが来るの中で、明智光秀が織田信長に蹴り倒されるシーン。
そうだそうだ、
はい、
確か織田信長が、 豊臣、違う、家康をお迎えするにあたって、はいはい、その役目を光秀にお願いしたんだよね。
そうなんです。光秀が教皇役、まあ接待役ですね、
はい、
をして教前にこう振る舞ったんですけど、 その時教前を
ケチつけたんだよね。
そう、ケチつけて明智光秀はこの野郎ってきっと心の中で思ったと思います。ま
あ一説なんだけども、それがきっかけでもあるかもしれないと言われてる
ですね。
うん、本能寺の変の始まりの、まあ、一編かもしれませんね。
はい、そんな大事な経膳なんですが、
はいはい、
このタイやアワビなどを使った30品以上のおかずが載った当時の豪華なお膳を復元したレプリカになっています。
そんなにいい内容なのにどこが気に入らなかったんだろうね。
本当ですよね、うん、もうあの織田信長の精神大丈夫だったのかなってちょっとね、あのいろいろあったのかなって。
どうしても私たちは光秀派ですからね。
どうしてもねなってしまうのは仕方ないですよね。
まあでもそれ本物みたいだから、
はい、
食べてみたくなっちゃうよね。
写真が今ここにあるんですけど、うんうん、写真見ただけではもう レプリカに思えないんですよ。本物、
ね、これも写真撮っていいっていう話だから、
はい、
ちょっと撮ってこんなの食べたよなんて言ったら本当に信じちゃうかもね。
びっくりしますよね。この経膳は常設展示です。
あ、そうか
そうか。なので常に展示されています、
うんうんうん、さっきの甲冑は夏だけのイベントになるんですね。
はい、そうですね。8月4日から30日までとなります。
ということは夏休みご家族でお出かけするにはいいスポットですね。
あ、バッチリですよね、うん、この明智の庄の館は入館無料なんです。
それは嬉しいです。
入館無料でその甲冑まで見れちゃうってびっくりですよね。
5月の時にも話したことありますけど、はい、本当に入り口には素晴らしい絵がありますし、
はい、
まあ、館内に入りますと一番最初に光秀の掛け軸、まあ、レプリカですけども光秀がお迎えするんだよね。
もう最高ですよね。
しかもそこで写真撮ってもいいっていうわけですから、出かけたよっていう記念にいっぱいなるところで写真が撮れますよね。
ちょうど夏の思い出にぴったりですね。
そうですね。でそれを拾ってご縁がある場所、はい、蟹市にいっぱいありますからね。
あ、そうですよ。
出かけてほしいですね。
ぜひ明智の庄をね巡ったりしていただけたら、うん、そのこの明智の庄の館は入館無料なんですが、うん、花フェスタ記念公園の入園料は必要なのでそこは、うん、あの把握しておいてください。
ということで明智の庄の館に行ってから、
はい、
ゆっくり、まあ、夏の花が盛りに咲いてますので、はい、花フェスタ記念公園でお過ごし願うとよりいいんじゃないかなと思います ね。
そうですね。お出かけにぴったりだと思います、
うん、
広報課に7月号の特集では、うん、明智の庄の館を紹介しています、はい、そして今週の蟹市ふるさと応援番組いきまいプラスでも、
うん、
明智の庄の館を特集しています、
うん、あ、じゃあ CDK さんでも映像を流すんですね。
そうなんです。ケーブルテレビカニでご覧いただけるんですが、
はい、
カニ市観光交流課の職員が美濃金山城や明智城跡などを案内していて明日までの放送となっています。
7月23日までということですね、
はい、ぜひご覧ください。
そうですね、 CTK ケーブルテレビカニもご覧願いたいと思います。
はい、お願いします。
さあ、まだ今日はテーマありそうですね。
はい、そうなんです。お次はポスターコンクール作品募集中ですという話題です。
ポスターですか。
はい、このポスターといっても、うん、環境に関するポスターを募集しています。
環境に関するポスター、
はい、
何かイベントとリンクするんですか。
そうなんです。環境フェスタのポスターですね。この入賞作品2点はですね、環境フェスタのポスターとパンフレットに使用されます。
あ、例年そういう形で掲載されてますね。そういえば、
はい、作品が採用された方には図書カードをプレゼントいたします。
ふるってご応募願いたいんですが、対象者はどういう形でしょうか。
はい、対象者は詳しくは、うん、あの蟹市のホームページをご覧いただきたいんですが、
うん、
市内在住在勤在学の人であればどなたでも大丈夫です、うん、
さあ、今年の環境フェスタのポスターになるかもしれない ぜひ皆さんポスターを書いてみてください。
はい、環境フェスタは何ぞやと思われる方もいるかもしれないので、
そうですね、
はい、ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
市民の皆さんに環境について考えてもらえるよう、小中学校の環境学習の発表だったり、うん、環境を守る活動をしている団体による企画や発表を行っているイベントです。
毎年行われていますが、いろいろコロナで変更があったりしますけれども、今回、はい、次回はどこ、何日になるんでしょうか。
はい、令和3年度は来年2月下旬に開催予定となっています。
その頃は落ち着いてると思いますから、無事開催できそうですよね。
はい、開催したいですよね、
はい、
ポスターのテーマはですね、環境に関することなら何でも OK で、うん、応募された作品は環境フェスタで掲示されます。
じゃあ、そのどういう内容にしようか、いろいろ考えるのも楽しみですね。
そうですね、昨年入賞した作品は地球温暖化をテーマにした作品と、リサイクルをテーマにした作品だそうです。
リサイクルもいいポイントですね。
そうですよね、
あかりちゃんならどんな感じにしたい？
私は生き物が大好きなので、野生動物を守るをテーマにできたらいいかなって思います。
そういう視点もありだね。
そうですよね。
ほうほうほうほう。さあ、締め切りは？
あ、はい、締め切り、応募締め切りは10月1日金曜日となっております。
じゃあ、夏休みの宿題と考えてもいいですね。
あ、いいですよね、お子さんから大人の方まで楽しんで書いていただければと思います。
はい、ポスターってこの環境フェスタに関連したポスターの募集だけじゃないみたいですね。
そうなんですよ、花いっぱい運動を推進するポスターも募集しています。
花いっぱい運動、昔からありましたね。
そうなんですよ。こちらの作品、会長賞に選ばれた作品は、来年度の花いっぱい運動のポスターに使用されます。
あ、こちらもやっぱりそういうイベントとリンクするんですね。
そうなんです。皆さんも、まあ、よくご存知だとは思いますが、花いっぱい運動とはですね、はい、毎年春と秋の年2回、市民の方々が参加して市内の清掃や花の苗植えを行う活動です。
そうそうそう、その花がね、はい、街をより画期的にさせてくれますからね。
そうなんですよ。昭和59年から実施されているので結構長いですよね。
でもこうしたコロナ禍だからこそ、より花たちの力って大きいですよね。
そうですよね、力つきますよね、私たちの心も
癒されるし、
そうなんですよ、
なんか元気をもらえますよね。
はい、最近はコロナの影響で例年通りの開催はできていないんですが、市内の清掃をし、花の苗を植えて育てることで、住民とのコミュニケーション、そして地球への愛着心や環境問題に対する意識を育むことを目的として開催しています。
より蟹市が花いっぱい、花フェスタがあるけれども、より町中が花いっぱいになると素敵ですよね。
そうですね、今地球への愛着心って言ったんですが、もちろん地球へも愛着心大事ですよね、地域への愛着心でした
グローバルになったんだ
グローバルになりました
あかりちゃん最高、
ありがとうございます。もう地球も地域も愛していきましょう、
はい、さあ、こちらの締め切りはいつまでですか？
はい、こちらの締め切りはですね、11月25日木曜日となっています。環境に関するポスターも、花いっぱい運動に関するポスターも、はい、作品の企画や応募方法など詳しくは広報課に7月号の8ページをご覧ください。
広報課に7月号の8ページです。こちらをチェックをお忘れなくということですね。
はい、お願いします。
さあ、皆さんたくさん応募してほしいですね。
そうですね、私も花いっぱい運動とかすごい思い出がありまして。
じゃあ、かりちゃん、花いっぱい運動に応募したら、
あ、しちゃいますか。
しちゃいましょう。
蟹市ふるさと広報大使って言って
もしも、もしもですよ、はい、イベントで採用されたら嬉しくない？
嬉しいですね。私結構画伯なんですよ。
画伯なんですか？
はい、天才系で
天才系 ピカソ系
あそうですね、そのピカソのような天才の感じで
ちょっと楽しみが膨らんできたぜひぜひよろしくお願いします
頑張ります
さあそろそろお別れの時間が近づいてきましたよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
かにしふるさと広報大使塚本あかりの明るい話、次回は8月12日です。はい、ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田芽衣子と野田光代でした。それではまた
ルンルン。